そうね、今から10年、15年ぐらい前かな、日本の書物、書籍の方で、兵法の書がよう売れた。例えば、宮本武蔵の書いてる五輪の書、宮本武蔵が、64旅の試合をして全部勝ったと。で、まあ、晩年になって、五輪の書という、その、兵法の書物を作った、兵法学を講義の本を書いたわけだね。それが、今から15年ほど前、えらい売れた。その、書評を言うて、新聞に書いたんです。書物の評論家がおるわけだね。で、それを、なぜそれが売れてるかということを書いてある。で、それを読んでみると、もう15年ほど前の話だけどね。つまり、兵法、つまり戦争に勝つ方法、軍隊をどう操って敵にどう勝つか、兵法の一つの狙いというか考え方というか、それをその現実の我々の住んでいる経済界に持ち込んで、兵法の一つの教えを、経済も競争である、あるいは戦争である、経済も戦争やと、ライバルとの競争であるということで、経済がちょっと陰ってきて不景気がちらほら見え出してきた、こういう時期だからこそ、例えば営業マンにしろ経営者にしろ、兵法の書を読んでライバルに勝つということのために、経済のその勝ち方については書いた方がないと。ちょうど格好の兵法の書物があるじゃないか、それを参考にしようということで、多分その兵法の書が売れてきたとこう書いてあるんだよ。なるほどなと思った。いろんな兵法、ところが日本で有名なのは孫子五子の兵法、これ中国の兵法学者の本やけどな、孫子という人と五子という二人の英雄がおったわけ、あの学者がね。それが孫子五子の兵法を言うて、昔から東洋に伝わってる兵法の中では最高であろうと言われてる。で、そういうものを勉強しだしたわけやな。もちろんその本も売れてるし、宮本武蔵の五輪の書すらえらい売れてきた。その他いろんな兵法書がものすごく売れてるということを書いてあったやな、新聞に。で、その点でいろいろ思い出すんだけどね、その兵法というのはどういうもんかということで、昔、あれ誰やったかな、三国志という、吉川英治やったかなと思うんだけどな、ちょっと作者の名前忘れたけど、三国志演義とかいう、まあ、三国志は中国の書物だけども、それを日本、漢文に訳したり、日本語に訳してるのが吉川英治やったと思うんだけど、演義という題目で、つまり、三国志読んだことある。多分、大学自分やったと思うんだけどな。かなり、何冊もあったやつをずっと読んでたんやけどね。そこでその兵法のことに、を今言おうと思って思い出すと、三国志の主人公は劉備玄徳という人やね。元、士族の、士言うてもその、前言った貴族やな、日本で言えば。貴族の出やねんやな。だけど、乱世に、自分の、もうその、自分が中国を統一して、安定した、平和な時代を築こうとする立派なその前向きの主人公として出てくるわけですね。桃園の義名、つまり桃の園と書くね、桃園というのはね。で、関羽という友、弟ができて、張飛、翼徳という三人、桃園の義名といって、この三人の友達が寄って、 義兄弟の約束をするわけね。で、我々は兄弟ではないけども、ここに兄弟の約束しようと。生まれた時は違っても死ぬ時は一緒に死にましょうと。一番の兄貴は劉備玄徳という主人公や。で、この人が実はもうすごい人格優れた大人物なんやけども、まあ部下もその兄弟しかおらんし、でだんだんだんだんその乱世やから大名もフラフラしてるし、地方の豪族も兵隊やしのたりして、まあとにかく戦国時代でそういうもんや、もう荒れ狂ってるわけや。当時が政府がないが今年で、そういう時代やから、まあしょうない、一つの豪族のような団体ができたわけね。ところが張飛翼徳なんてものは暴れ者やけども、なかなか武器を持ってはなかなか負ける男じゃない。関羽という人も立派な体格で、美人公言われて、髭が美しいことで、美人公言って、いまだに神さん、日本では神さんに祀られてる人だけどな。それも大豪傑で、ほとんど中国当時では並ぶものなき豪傑やったわけな。そういう豪傑がたくさん二人も三人もおるのに、戦争したらよう負けるんや、劉備は、劉備玄徳は。ほんで負けては逃げ、負けては逃げせんなら。で、これはどうしたことかいうことになって、つまり、我々は、軍師がおらんからや。兵法について何も知らんやないですか。これでは勝てませんなと。戦争のやり方もわからない。ただ、わーっと寄って、わーっと、魚の潮みたいに。命令もないし、攻め方もわからない、守り方もわからない。人数の多い国をどうやって勝てるか、小さい城ならどうやって攻めたらいいか、敵の弱点はどこか、自分と味方の優位な点は何か、敵の武器は何か、何もかもわからずに、ただ魚の潮が喧嘩吹けてるんやから、勝てるはずもないという結論になって、そうかなということで、それではどうしたらいいかと。これはその軍師を、我々の軍師をまあ迎えないし、迎えてその軍師の作戦通りやらんと、これは戦争というのは勝てませんなということになって、さて誰にするかということになると、今日日本でももう神さん扱いになってる諸葛孔明の名前出てきたわけ。当時習うものなき天下一士の兵法学者というか諸葛孔明、この人にお願いしましょうやと。で、劉備玄徳がそこへ遠いところへ訪ねていくわけね。